賛美ありがとうございました。それでは久保先生よりメッセージをいただきます。お願いいたします。
はい、少し元気にご挨拶しましょう。メリークリスマス。
メリークリスマス。
今日はちょうど12月24日で、クリスマスのこの礼拝を持ってて感謝ですね。で、今日のプログラムかなり凝ってありましたけども、とても素晴らしい、プログラムでありました。特にあの有志の合唱素晴らしかったですね。他の方はまあ素晴らしくて当然なんだけども、合唱の方はとても素晴らしかったですね。はい。で、今日はあの先週に引き続きまして、私体調が非常に悪くてですね、まあ、それでも今日は来れないかなと思ってたんですけども、来れまして感謝でした。まあ、こんな顔で失礼いたしますけども、ちょうど今日は講談が暗くてよかったなと明るいと全部見えちゃうから、はい、そういうふうにそれも主の恵みだなと思いながら、聞いておりました。今日の聖書箇所を読みしたいと思いますけども、マルコの福音書の1章の9節から11節をお読みします。マルコの福音書1章9節からです。新約聖書59ページになりますけども、マルコの福音書1章9節をお読みします。その頃イエスはガリアのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けになった。そして水の中から上がられると、すぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。今日この場所から真のメシア、真の救い主と題してご一緒に恵みを受けたいと思います。まあ、ちょっと体調悪いと言いましたけどもね、まあ、今日私はあんまり当てにならないと思っていただいて、まあ、メッセージ終わったらどっか行っちゃうかもしれませんけども、休養に行っちゃうかもしれませんけども、まあ、調子良ければ祝会もちゃんと出ますが、どうぞお祈りいただきたいと思います。まあ、今日はですね、クリスマスということで、クリスマスの時期というのはですね、全世界において、このクリスチャンでない人たちもですね、そのイエス・キリストの降誕を覚えるという時でね、とても素晴らしい時であると思います。まあ、実際はですね、クリスマスというのは、イエス様がマリアの胎から生まれになった時ではなくてですね、イエス様がマリアの胎に宿られた時なんですけどね。で、イエス様がマリアの胎から出られた時が、ちょうどカリオの祭りという秋の時期にあたるということが、まあ、メシアニック獣たちの、その、調べによりまして分かったんですけどもね。でも、非常にこのクリスマスというのは息のあった時でありますので、私たちも心からイエス様の降誕を祝いたいと思うわけなんですね。で、諸女マリアからイエス様お生まれになりました。で、この男女の結合によらずにお生まれになった、生まれた人間というのはですね、地上に二人しかいないんですね。地上二人しかいません。アダムとイエス。この二人しかいません。アダムはですね、この世界に罪と死、滅びをもたらしました。しかしイエスはですね、第二のアダムとなって、その裏返しの方となりましてね、そして、このアダムの失敗を取り戻し、取り戻す生涯を送られました。それによりまして私たちに義と命の道が与えられたんですね。永遠の命の道が与えられました。このイエス様という救い主、イエス様というメシアを知るか知らないかでね、本当に運命の差がこの人生に起こってきます。私はこのクリスマスシーズンに、イエス様を信ずるものとなりました。クリスマスの12月のですね、9日だったと思いますけども、高校2年生の時でしたけども、まあ、川越のですね、そのある教会のクリスマス会のチラシを駅前で配っていましてね、で、アメリカ人の高校生、東久留米の高校生がですね、配ってくれていたんですけども、その高校生会、高校のクリスマス会にですね、まあ、出席しまして、そこでイエス・キリストの福音を初めて聞いてですね、その日に信じたものなんですね。教会に長く来ていて信ずればいいというものではなくてね、もう教会に来たらその場で信じるのが一番いいんだと、 まあ、それが私 の、 あの実例であると思っているんですけども、もう何もわからなくても構わないですね。聖書一度も読んだことなかったんですけども、しかしイエス・キリストの福音を聞いてこれだと思って、その日からもう教会に入り浸りになりましてね、毎週高校生会と、日曜日の礼拝と通っておりました。で、高校におきましてですね、クリスチャンになったのは、多分私一人だろうなと思っていました。だいたい45人ぐらい、クラスにいましたけどもね、多分これ、クラスの中でクリスチャンは私一人だろうなと言ってまして、思ってたんですけども、私クリスチャンになったんだよと言いましたらね、実は僕もクリスチャンなんだよって隠れキリシタンが隣にいました。ちょうど私の隣にいたんですね。まさかこいつがクリスチャンだと思わなかったんですけども、しかしどうもこのクラスの中に二人だけクリスチャンがいたということが分かりまして、そうしましたらですね、にわかにこのクラスの中でね、なんだ、二人がですね、キリスト教なんていうものを、ヤソ教なんていうものを信じたっつってですね、で、周りに休み時間にこの私の周りとその彼の周りにね、行きましてね、いろいろ質問をつけてくるわけですね。仏教の方がいいんじゃないのとかですね、それとか、まあ、いろいろ質問してきましたけども、処女降誕なんておかしいんじゃないのとかですね、まあいろいろ言ってきましたけども、でもまあ訓練されましてね、そういう中でイエス・キリストの、福音の証をしていくことができました。まあ、非常にいい経験だったと思いますね。まあそうやっていろいろ攻撃にさらされることによって自分の信仰というものをですね、見直し、そしてまた証しする、まあ訓練させられたということでね。で、一番その中で、キリスト教を馬鹿にしていた人間が数人おりましてね、まあ、こいつだけがクリスチャンにならないだろうなと思ってました。ね、まあ、私がいくら言ったってね、まあ、これだけ、まあ、あれこれ言ってくる人間はまずクリスチャンにならないだろうなと思ってたんですけどね、高校卒業しまして、そいつとばったり会ったんですね、道でね。そうしましたら、まあ、同じクラブの、まあ、体操部のね、同僚だったんですけども、まあ、こいつだけはならないと思ってたんですけども、ばったり会って。そうしましたら、俺クリスチャンになったんだよって、ぼそっと言うんですよ。で、どうしてなったのって、まあ、ちょっと喫茶店で話そうって言ってね。実は彼女がクリスチャンでね、で、まあ、いろいろ影響を受けちゃって、君の、伝道もあったんだけども、って言ってですね、まあ、そんな話をして、それで、まあ、そういう人がですね、3人ほどいたんですね。ですから、やっぱりわからないな、ということを思いましたけども、私にとりましてね、この真の救い主であるイエス様を知ったということは、この人生において、ものすごく大きなことなんですね。ものすごくなんてもんじゃなくてですね、私のこの人生において、この地上の人生において、永遠の御手が私を支えてくださっているんだということ。そして死後の世界、そして天国に行くときにもこの永遠の御手が支えてくれてるんだということ。これを知ってるかどうかでね、もう私の人生は全く違うものなんです。皆さんにとってもそうだと思うんですね。真の救い主を知るかどうか。どうぞですね、このクリスマスシーズンをですね、単にこうバカ騒ぎで過ごすのではなくて、イエス・キリストという方を深く知るときとしていただきたいと思います。世界の歴史を見ますとね、このイエス・キリストという本当の救い主以外にもですね、まあ私はメシアである、私は救い主であるという偽メシアがたくさん現れてきました。その偽メシアとですね、本当のメシアの違いというのは何なのだろうかということなんですけども、メシアというのは救い主という意味ですけども、言語の意味は何かと言いますと、油注がれたものという意味なんですね。ヘブル語で油注がれたものをメシア、と言います。ギリシャ語ではキリストと言います。で、メシアとキリストというのは同じ意味ですけども、古代イスラエルにおきましては、王様とか祭司など重要な聖職に、人が任命される際にはですね、油注ぎというものを行ったんですね。で、特に救い主というですね、この聖職はですね、神様から直接油を注がれたもの、この油というのは聖霊を指すんですけどもね、この聖霊を注がれたものであるわけです。で、多くの人たちはですね、メシアというのは人々にの心に希望と勇気を与えて抑圧から解放してくれる人物だと考えていますけども、この歴史の中でですね、偽メシアというのも現れました。 紀元132年に、当時重んじられていましたユダヤの立法学者のアキバ・ベン・ヨセフという人がいましてね、でシメオン・バル・コホバという、まあ、有名な人物なんですけども、バル・コホバという人物を迎えましたときにこう叫びました。この人こそ王なるメシアだとね、言ったんですね。で、バル・コホバはですね、強力な軍隊を率いた力ある人でありまして、多くの人は彼こそローマ帝国の圧政からユダヤ人を救ってくれる人物だと考えていました。まあ、当時のユダヤ人というのは、このローマの圧政から救ってくれる政治的な救い主として考えてたんですね。で、バルコホバは結局しかし敗北しまして、彼と共に何十万人もの人々が命を落としてしまったという、そういう歴史がありますね。で、他にもいろいろあるんですけども、キリスト教世界にもですね、メシアがたくさん登場してきました。12世紀にタンケルムという男がいましてね、支持者たちの軍隊を編成しまして、アントワープの町を支配した。このメシアはですね、自分を神と呼びまして、彼を覚える秘跡としまして、自分の風呂の湯をね、どっかの新興宗教の人みたいですけども、自分の風呂の湯を信者たちに売りまして、それを飲ませることさえしたということなんですね。それから16世紀に有名な人ですけど、ミュンツァーという人がいまして、国家権威に対する反乱軍を組織しましてね、で、自分の追随者たちにこれはハルマゲドンの戦いだと教えました。で、このミュンツァーはね、自分は敵の砲弾を袖で捉えて見せると言ったんですね。しかし彼に従った者たちは皆殺しにされまして、ミュンツァーも首をはねられてしまった。で、他にもですね、例えば仏教にもね、メシアと言っていいものがありますね。弥勒菩薩というものですけど、弥勒菩薩というのはね、釈迦が死んでから56億7000万年後、釈迦が死んでから56億7000万年後なんで、まあ今から言いますと、今から56億6999万7500年ほど先ということなんですね。で、まあ、かなり先なんですけども、で、この弥勒菩薩はね、天界にあって修行中なんですけども、この時になりますと、地上に現れてね、釈迦の救いに漏れた人を救うとされているんですね。仏教における未来の救い主。ちょうどキリスト教で再臨のキリストにあたるんですね。で、こういうふうに、いつの時代にも多くの人々によって、メシアというもの、救い主が求められてきました。で、今日も各世界の各地にですね、偽のメシアが現れて消えています。20世紀の前半にですね、アフリカのコンゴでは、シモン・キンバングという人と、その後継者のアンドレ・イエス・マスワという人がね、メシアとして信奉されました。彼らは死んだんですけども、信奉者たちは彼らが戻ってきまして、アフリカに至福の千年期を将来すると今も信じてるんですね。で、まあ、この20世紀においてですね、ナチスのアドルフ・ヒトラーという人がいましたね。この人もですね、実は当時はですね、メシアとして人々に信じられていたんですね。で、まあ、諸国から痛めつけられたドイツを救う者として人々に観光を持って迎えられた。ドイツの第三帝国、つまりヒトラーの帝国は千年間続くであろう。この千年間続くであろうというのはね、聖書の千年王国に変わるものとしてのものなんですね。で、まあ、ヒトラーは自分を救世主的な存在としまして、嘘は大きいほど人々は信じやすいものだということを言いました。またソ連に行きますとね、今のロシアですけども、社会主義革命のレーニン、という革命家につきましてね、こう書いてあるんです。彼はあらゆる時代のあらゆる人々の最も偉大な指導者であった。彼は新しい人類の主であった。彼は世界の救い主であった。とね、過去形で書いてあります。救い主であったと過去形、まあ社会主義が崩れた今では今彼は過去の人になりました。で、キリスト教世界においてはですね、お隣の韓国におきましてはね、いろんな韓国、キリスト教盛んなんですけどね、 まあ、月とスポンって言いましょうか、もう、ピンからキリまであるところなんですね。で、まあ、いいキリスト教の教会もありますけど、まあ、めちゃくちゃなところもあるんですね。で、韓国に文鮮明というね、韓国語読みではムンソンミョンと言いますけども、自分はイエス・キリストの後継者であると自認しまして、自分をもって新約時代が到来した。旧約と新約と、新約時代、約がなる、や、あの、契約がなると書きますけども、新約時代が到来したんだと言うんですね。で、彼の信者たちによりまして、世界を清めることを目指しました。そういう偽キリストがいます。で、日本にもですね、多くの、偽キリストが現れました。出口鬼三郎という人がね、昭和の初期にいまして、自分は再臨のキリストだと言いました。で、自分の髪の毛をね、イエス様のように長く伸ばして、また両手の甲を着色しましてね、これは私がかつて十字架につけられたの時の傷跡だよと語ってました。で、出口鬼三郎は昭和3年3月3日、立て直しの日としましてね、その日、白い馬に乗りまして、信者の間をね、歩いたんです。で、彼は自分をですね、聖書の黙示録19章11節に描かれました白馬に乗っておられる方、つまりキリストに模したわけです。で、その時、7人の信徒たちに周りでラッパを吹かした、ね、7つのラッパを吹かしたんですね。で、彼ら信徒たちを、7つのラッパを持つ7人の御使いね、黙示録の言葉ですけども、それに模したわけです。他にもね、いろいろ偽キリストが現れてますけども、この偽キリストとですね、本当のメシアの違いは何なんだろうかということですね。そこを皆さんはっきりしてください。このメシア運動っていうのはね、ずっとこの2000年間ずっとあちこちであったんですけども、しかし思い違い、空虚な夢、また失望の歴史でありました。ですから今日多くの人々がメシアという言葉を聞いてね、霊障的であるのも無理のないことかもしれない。しかし、メシアと言われながらですね、実はそうでなかった人が世の中に多くいるからといってですね、それは本当の救い主がいないということにはならないんですね。私たちはこの救い主への希望を完全に捨て去ってしまうために、本当の救い主について考えてみなければいけないんです。私たちはイエス・キリストのことを調べてみますと、彼は今まで述べてきたような、いろんな偽のものとは全く違うお方であるということがわかるんです。どのように違うのか。まず第一に、イエス・キリストは2000年経った今も、多くの人々に救い主として信じられているということなんです。これは歴史上に現れては消えていった多くのメシアとは極めて対照的なんです。キリスト教は現在、世界で最も信者数の多い宗教です。約18億いる信者の全てが、キリスト教のですね、敬虔な信仰の持ち主ではないにしましても、世界人口の約3分の1はクリスチャンです。世界には今もですね、キリストの十字架の死による贖い、つまり罪と滅びからの救い、そしてキリストの復活、またキリストが今も天で生きておられることを文字通り信じている人たちがたくさんいます。かつてキリスト教はヨーロッパが中心地でありました。でも今はね、ずっとね、世界を西回りで、回ってですね、どんどん増え広がっています。で、今世界一周しようとしていますけども、今普遍的な教えとなっています。ある人たちはヨーロッパでは、キリスト教などというものは単なる伝統に過ぎないと思っているかもしれません。そういうところもありますけど、しかしね、今もヨーロッパにおきまして、敬虔な信仰者がたくさん起こされています。共産圏においてもリバイバルが起きています。イスラム教圏でもね、クリスチャンになる人たちがたくさん増えてるんですよ。イエス様はかつて2000年前に、この御国の福音は全世界に述べ伝えられますと語られましたけども、それが今や現実となっている。で、第二のことはですね、イエス様は予言された救い主であるということです。イエス・キリストはですね、今から約2000年前に降誕されましたけども、今から2500年ほど前に記されました旧約聖書のダニエル書というところに、それが予言されてありました。それからですね、その予言は、またキリストが、紀元26年頃に、公生涯を始められることを明確に示してました。詳しいことはまた学びますけども、実イエス・キリストは紀元26年の秋から冬頃に宣教を始められまして、その3年半の後の紀元30年春に、十字架にかかられました。 イエス様が降誕される場所もユダヤのベツレヘム村であるということは、その700年前に、ミカ書というところに予言されていました。でその通りイエス・キリストはベツレヘム村の会話桶の中で産声を上げられました。一般には馬小屋というふうに言われるんですけどね、あの聖書に馬小屋って書いてると思います？書いてないんですね。会話桶とは書いてますけども、だからメシアニック中の人たちはね、この馬小屋ではないんじゃないだろうか、羊小屋なんじゃないかということをね、あの言ってる人たちもたくさんいます。いずれにしましても、キリストがどのような生涯を歩まれて、どのような死に方をしまして、また復活されるかということもですね、全部旧約聖書が予言していました。これらの予言書はですね、イエス様の降誕よりも実際にそれ以前に存在していたことは考古学的にも確証されているんです。でキリストに関する予言というのは旧約聖書の中に約300あります。そのすべてがね、イエス・キリストの生涯、イエスという一人のお方において実現、成就しました。皆さん、私たちは自分がいつ生まれるとかね、どこで生まれるとか自分で決められるでしょうか。どのように死ぬかということを決められるでしょうか。しかし、イエス様は旧約聖書の予言通りにお生まれになって、予言通りのご生涯を歩まれました。神様はイエスが真の救い主であるということを示すために、そのような予言を旧約聖書の中に記されました。で第3に、他の救い主メシアとは違いまして、自分で、メシアと主張するだけだった人たちとは違いまして、イエス・キリストに関しましては神ご自身からの認証があったということなんですね。認証、確証がありました。イエス様は公生涯をお始めになりました時、ヨルダン川で洗礼を受けになった。今お読みしたマルコの福音書の一章ですけども、その時神の御霊、聖霊が天より下りイエスの上に留まったと書いています。これはね、神様からの油注ぎなんです、ね、この聖霊が下ったということがね、これ油注ぎに当たります。そしてですね、イエスは水の中から上がられると、すぐその先天が裂けて御霊が鳩のようにご自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。これはですね、周りの人たちにも聞こえた神の声だ、声なんですね。神の声が実際に発せられ、人々はそれを聞いたわけなんですね。この言葉というのは実はもう一回だけ、あります。それはですね、弟子ペテロ、ヤコブ、ヨハネと共にイエス様が高い山に登られてですね、そこで、まあ、変貌の山ですけども、お姿が変わられたということが記されています。本来の栄光の姿に変わられたときに、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。さらにこう言われています。彼の言うことを聞きなさい。彼の言うことを聞きなさい。これはですね、イエスこそ、神が使わした救い主であるという神ご自身からの確証なんですね。で、その場に居合わせましたペテロはですね、この時のことを、ペテロの手紙の中でこう書いています。私たちはあなた方に、私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちは、キリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光を受けになったとき、おごそかな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。このようにイエス・キリストはですね、神ご自身から認証を受けた救い主であるということなんです。第4のことは、イエス・キリストは数多くの力ある技をなされたということです。イエス様は人々の前で盲人の目を開けて、足内を歩かせて、転換を癒し、死人を蘇らせました。そして最後にはご自身が死後3日目に復活して見せることをなさいました。ある人はそんなこと現実にはありえないと言うでしょうか。ではね、イエス様がわずか3年半の伝道によりまして、あれほどの影響力を持ち、得たのは一体なぜだと思いますか。単なる言葉だけの伝道によりまして、わずか3年半であれほど世界にひっくり返すほどの影響力を与えることが可能だったと思いますか。あるいはですね、ローマ帝国の時代にクリスチャンたちはどんなに激しい迫害を受けたかを皆さんご存知だと思います。クリスチャンたちは激しい拷問に遭い、たとえ人々の前でライオンに噛み殺されるようなことがありましても、決して信仰を捨てなかった。 そのことを皆さんご存知だと思います。彼は一体何を信じてたんでしょう。聖書をこう記してるんですね。私たちはイエスの復活の証人とならなければならないと言ってるんです。使徒ペトロはそう言ってますね。彼らは皆イエス様が力ある技をなされた救い主であるということ、またイエス様の輝かしい復活というものを心底信じてたんですよ。だからあの迫害を耐えたんですよ。あのことを、ね、本当に信じてたから、そのような迫害をくぐり抜けてローマ帝国をひっくり返して、ローマ帝国を迫害者ではなくてキリスト教を国の教えとする国に変えてしまったんですね。そして全世界に広がっていきました。で、彼らの中には現実に復活後のイエス様に会って、その教えを受けて四十日目にイエス様が昇天される光景を見た人々も大勢いました。それ以外の人々もイエス様は現実に体を持って復活された真の救い主であることを固く信じていました。使徒ペテロは自分の殉教の時に迫害する者たちの手によって十字架刑に処せられようとしたんです。しかし彼はその時言いました。自分が救い主イエスと同じように十字架につけられるのではもったいない。私を十字架に逆さまにつけてほしいと言って、自ら願って逆さ貼り付けになりました。あなたは嘘のためにそのように命を懸けることができるでしょうか。いや、嘘のために命を懸ける人など一体どこにいるでしょうか。人は真実のためでなければ命を懸けることができません。このようにイエス様の弟子たちはね、イエス様の復活と、イエス様が誠の救い主であるということを命がけでね、伝えたんです。私たちもイエス様が救い主であるということに命を懸けていいんです。第五のことは、イエス様は十字架の贖いの御業と復活とによりまして、真のメシアとなりました。贖いというのは代価を払って買い戻すという意味ですけども、神様は私たちを罪と滅びから救い出すために、イエスキリストの血潮という犠牲を払われた、代価を払われたということなんですね。イエス様は人々の贖いのために死なれることは旧約聖書の中に予言されてました。彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆、羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし、主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。イエス様は私たちのために身代わりに死なれたんです。イエス様はご自身が人々の贖いのために死なれることを弟子たちにこう予告されていました。人の子が、来たのも使えられるためでなく使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。イエス様は私たちにご自分の命を差し出してくださった。旧約聖書の予言の通り、またご自身の予告の通り、イエス様は十字架にかかって贖いの死を全うされました。こうやって本当の救い主として私たちの前におられるんです。私たちを罪と滅びから救ってくださる本当のメシア、救い主はイエス様の他にはいません。皆さんそれを信じますでしょうか。私たちを罪と滅びから救う者こそがイエスキリスト、そして本当の救い主であります。イエス様が死の3日後に復活されたということも、イエス様が本当のメシアであるということを確証するためのものでありました。神様はイエス様の死が事実、人々を贖う死、イエス様の死が事実、人々を贖う死であったことを示すために、イエス様しか蘇らせたんです。それはまたは神様が私たちに永遠の命をお与えになるというお約束の確証でもありました。最後に、イエス様が本当の救い主であるということは、あなた自身が、あなたの人生の中で体験できます。イエス様は復活後に四十日地上におられて、そのうち弟子たちの見ている中を天に昇天されました。天に帰られる時にイエス様は弟子たちに言われました。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らに教えなさい。見よ、私は世の終わりまで いつもあなた方と共にいます。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これを体験することはあなたがイエスが救い主であるということを体験するということなんです。これをどうぞあなたの永遠の生涯をかけて体験してください。この地上の生涯において、そしてあなたが天国に帰った時においてもこれを体験してください。それがあなたがイエスキリストというお方を知ることなんです。あなたが苦難に打ちひしがれる時も、愛する者を失ったような時にも、寂しい時にもイエス様は共にいてくださるんです。あなたが人々の間でたった一人の時にあなたは決して一人ではないんです。自分に力が足りないと感じる時にあなたには大きな後ろ盾がついているんです。あなたが苦しい時に、あなたを慰めて力づけるお方がおられます。敵に囲まれる時にもあなたには力強い味方がついています。どの道を選ぶかわからない時にもあなたを導く方がおられます。そうしたことをあなたは自分の人生の中で体験できます。あなた体験していらっしゃるでしょうか。これからも体験していってください。イエス様はあなたを愛しておられ、あなたと共に生きることを望んでおられるんです。イエス様こそが唯一の救い主であり、真の幸福を与えるお方であるということをあなたはこれからも体験していってください。イエス様、私の心にお入りください。私の王座を占めてください。心の王座に収まってください。私が永遠の命の道を歩めるように私を導きくださいと祈ってください。そうすればイエス様はあなたの人生を導いてくださいます。それではお祈りしましょう。天のお父様、このクリスマスの時期を本当に感謝いたします。イエス様、あなたがこの地上に来られたことを感謝します。同じ大地の上を、同じ地上をあなた様が歩まれて、私たちに真の道を示してくださったことを聖書を読んで私たちは知りましたけれども、この人生において霊的な祈りを通しましても体験できることを感謝いたします。イエス様、あなたは肉眼では今見えずとも私たちの魂の中で感じ取ることができます。そして私たちが試練の中にあっても苦しい時にありましても、あなたが助けてくださる永遠の御手を私たちは感じ取ることができます。主よ、どうぞ私たちをこれからも導き、私たちを天国の栄光の中にまで導いてください。主よ、どうぞ私たちがその恵みを受けて、この地上であなた様の栄光を表し、あなた様が崇められ、信じられるような生涯を歩んでいくことができますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。